ご理解第46節。痛いのが治ったのでありがたいのではない。いつもまめながありがたいのぞ。本日もおかげさまで、家内盗難、水難、家内安全、無病息災の大御蔭をこうむりまして、誠にありがたい一日でございました。厚く御礼申し上げます。との祈りは、毎晩、就寝前のご祈念の時の心からのお礼の言葉です。それには、このことは毎朝、心よりのご祈念の内容でもあるわけです。痛い思いをする前の願いの信心が必要であります。いかにも欲張った信心のようですが、おかげを受けねば信心の誠を表すことができませんから。おかげを受けねばとあります。そうですね。おかげを受けねば。私どもはやはりおかげをいただくため、受けるために信心をさせていただいている。とも言えると思いますね。今朝は私の願い事ですが、その願い事が叶わないのは私の心を育てるためだといただきました。願い事が叶わないのは私の心を育てるためだということなのですね。しかし信心をさせていただき、最初から自分の心を育てようと、心を育てるために信心をしようという人などほとんどおられないと思いますね。まあ中には奇特な方がおられるかもしれませんけれども、ほとんどの場合はやはり今日のミニご理解にもありますように、病気災難から逃れたい、あるいはその難儀から解放されたいというようなことでしょうかね。それとかやはり私どもの願い事を叶えてもらいたいと言って神様におすがりする、まずは神様にすがる、自分の願い事を叶えてほしい、思い通りにしてほしい、大学受験、会社の入社試験、まあいろいろな試験に合格しますように。あるいは、まあいろいろな願い事がありますね。その願い事が私どもの思い通りに行きますように、成就しますように。というのがやはり神様へ心を向けるはじめの方ではないでしょうかね。そしてなるほど、最初のうちは神様が思い通りのおかげをくださることがありますね。まあくださらないこともありますけれども、大体において力ある取り次ぎ者のところでは、まあ願い通りのおかげをくださるものですね。それによってなるほど神様はおられるなと、神様が願いを聞いてくださるんだなといういわゆる不思議な体験、奇跡的な体験をいたしますね。まあ中には病気が治った。あ、これは病気が治る時期に来ていたのだろう。神様が治してくださった。神様にお願いはしたけれども、それはもう治る時期に来ていたのだろう。まあ偶然だろう。別に神様に治してもらったわけではないと思う方もおられますけれども、まあ本当はやっぱり神様のおかげで病気が治った、治らぬ病気を治してくださったと神様にお礼の心が湧いてくる方がよりありがたいことになってまいりますね。といったような 私どもの願い事を聞いていただく、あるいは何かをする、そこの後押しをしていただく、まあヘルプしていただくというのでしょうかね。まあ神様を便利屋さんのように使うというわけです。その便利屋さんに神様がなってくださる、そういう神様を私どもは願っているわけですけれども、そこからだんだん信心も奥の方に入っていきますと、今度は神様の願いというものがありますからね。神様が、それこそ私どもが、あれは金の魚でしたかね、なんかお話がありますね、私どもが願い事を一つ叶えてもらう、二つ叶えてもらう、三つ四つとだんだんエスカレートしていきます。そうすると私どもの牙城牙役がいよいよ強まってくる、まあ強欲さが出てくるわけですね。そんなことでは人間として人としていけませんね。ですから神様がこれ以上おかげを欲しいならば、ここを改まってくれ、あなたのここを改まったらおかげを授けてあげよう、というようなことにもなってまいりますね。ですから御剣崎さんよりか改まりにおかげ、いわゆる心の改まりにおかげがついてくるという時代に入りますね。その神様の本来の目的、それは氏子の心を育てたいというのが神様の本来の目的ですから、いきなり心を育ててくれと言ってもなかなか難しいものです。神様がこう言うておられると言ってもなかなかありやらないやら神様の言うことを聞こうとしない。ですからまずはおかげを授けて、なるほど神様はござるな、おられるな、願い事を聞いてくださるな、という体験をさせておいて、そして次にまた願ってくる、その願ってきた時にはもうどっこい、願い通りには叶えてくださらない。なぜならば今度は神様が神様の願いを聞いてほしいと言ってこられるわけです。ここのあなたがいつも親を大事にしない、あるいは親子喧嘩をしている、まあ他にもいろいろありましょうけれども、例えばですね、それとか人の悪口をよく言っておる、人に意地悪をする、あなたの人を責める心がある、この度はここの心を育ててくれと、もう一回り大きくなってくれ、人を責める心を改めてくれ、そうしたらおかげを授けてあげよう、ということになってくるわけですね。そういう段階の積み重ねの中でいよいよになったものが、教祖様が教えてくださるおかげは我が心にあり、和らぎ喜ぶ我が心になったらおかげがあるよと、もしおかげが欲しいならば和らぎ喜ぶ我が心になることを目指しなさいと、そのどうやったら我が心になれるか、それは御教がたくさんあるから、それをもとにしていわゆる究極のおかげというのでしょうかね。それは和らぎ喜ぶ我が心になったらどんなおかげでもいただけれるよと教えてくださることになるわけですね。しかしまあそこでは止まりませんけれどもね、そこからさらにもう一段深いところもありますが、そういう中に神様と仲良くなる、そして自分の願い事を叶えてもらうだけの信心から、神様というものが分かり、神様がお知らせをくださるようになる、そうなって初めて今度は神様が神様の願いを吐露してくださることになる。私も かにそうでしたね。そして今度は神様の方が氏子に神様の役に立ってくれと言われる時が来るわけですね。氏子の方も自分の願いを叶えてもらうことだけに終始しておったものが、いや、これは神様の願いが成就することのためのお役に立たせていただかねばという心が湧いてくるわけですね。しかしそれがやはりこれは神様からのお頼みをいただかなければなかなか湧いてくるとは思えませんね。信心をしておってなるほど神様のお役に立ちたいという心が湧いてくる方もおられましょうけれども、私の場合は自然には湧いてきませんでしたね。ある時お夢の中で、お前の用は神が足してある、だから神様の神の役に立ってくれというお夢をある時いただきました。そこからでしたね。そこから初めて、ああそうなのか、神様のお役に立たせていただかねばという心が少しずつ湧いてきて、そして実際の生活の中で私がしなければならないと思っていたことが、神様がお膳立てをしてくださって、いわゆる私がすることもなく物事が整っていく、そういう成り行きと言いましょうかね、そういうお働きをいただいて初めて、あ、なるほど、神様が私のようしてくださるのだな、それならば私は神様のお役に立たせていただかねばならないなという心がだんだん強くなってきたように思いますね。まずはいろいろな神様の体験をして、神様体験というのでしょうかね、神との出会い、そこからやはり神頼みを受けたところから、神様のお役に立ちたいという思いもいよいよ募ってくる、その覚悟もできてくるようになるのではないでしょうかね。信心にはいろいろな段階があります。その一つ一つを進んでいかねばなりません。今朝はまずは願い事が叶わない、それは私の心を育てよう、育てるためのお働きだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。